機能付きもあります。ライフとウェアユニクロ。
TBS ラジオ公演、林部聡30歳の旅立ち、叙情歌を道連れに、日本の美しい調べを届ける歌の旅、どうぞお越しください。茨城県つくば市公演は3月23日ノバホール大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。私は壁の上に腰をかけ、ミストラの前景を眺め続けた。太陽は明るく、聞こえる音もない。古代スパルタであったあの老人が言っていたように、実に空虚で、だから実に美しい風景だった。眺めているうちに、タイのことアユタヤが思い出された。シンガポールから一旦バンコクに戻った私は、軽かった行きのインド航空のフライトまで日数があったので、一日アユタヤに遊んだ。鉄道駅からアユタヤ王朝の遺跡を目指して歩いていると、シャワーのような夕立に降られた。しばらく織物工場で雨宿りをさせてもらい、外に出ると、空を覆っている黒々とした雲の間から、神秘的としか言いようのない光が降り注いできた。その神々しいまでの光に照らされて、遺跡の中では、馬の親子が雨に濡れた草をはんでいた。私は、その時、腹の底から美しいと思った。しかし、同時に、私はこのような光景に遭遇するために旅をしているのではない、とも思ったのだ。その感覚は、次に軽かったという熱狂の渦の中に入ってしまったため忘れていたが、今、アユタヤの遺跡群とよく似た色を持つミストラの遺跡を前にして、ゆっくりと蘇ってきた。私はこのような美しい風景を見るために旅をしているのではない。だが、このような風景でないとしたら、一体何だというのか。ふと、古代スパルタの廃墟であった老人の顔が浮かんできた。彼はあそこで何をしていたのだろう。本を読んでいたわけでもなく、考え事をしていた風もなかった。ただぼんやりしていただけだった。もしかしたら、と私は思った。あの老人は、ああやって誰か話し相手になりそうな人が来るのを待っていたのではあるまいか。英語が話せるのかと尋ねてきた彼の調子には、驚きだけでなく、話し相手が見つかった喜びのようなものも混じっていたような気がする。今思い返せば、逃がしたくないという切迫した感じさえなくもなかった。確かに、彼にはテレビも新刊本も不必要だったろう。しかし、彼もまた、人だけは必要としていたのではなかったか。 その時私は自分が胸の内で彼もまたとつぶやいていたことに気がついた。そう、彼もまた。ミストラからスパルタに戻った私は、昼食も取らないまま、午後のバスでトリポリへ向かうことにした。ターミナルに停車しているバスがさほど混んでいなかったので、私はチケットに記された座席番号を無視し、空いている奥の席に座ることにした。近くには、通路を挟んだ斜め前に、でっぷりと太ったおばさんが一人座っているだけだ。これでゆったり乗っていける。そう喜んでいると、出発間際になって、汚い服を着た裸足の親子が乗ってきて、おばさんの二列前の座席に陣取った。子供は六七歳の男の子を頭に、四歳くらいの女の子と、男女どちらともつかない血のみ子が一人の三人で、血のみ子を抱いた母親の横に女の子が座った。男の子は、一旦通路を挟んだその隣の席に座ったが、すぐに落ち着きなく動き回り始めた。その子供に似合わぬ乾いた表情から判断すると、バスに乗ってはしゃいでいるというのでもなさそうだった。男の子の傍若無人な振る舞いは、バスが走り出してもやまなかった。通路をうろつき、空いている席に座ったり、寝転んだり、またうろついたりする。母親は別にそれを注意するでもなく、男の子の好きに任せている。乗客は時折迷惑そうな視線を向けるが、ほとんどは無視したままだ。うろつくことに飽きたのか、男の子は太ったおばさんの前の座席に座ると、後ろ向きになって、背もたれ越しに手を差し出した。おばさんがどう対応するか見守っていると、何か小言のようなことを口にしながら、しかしそれでも、バッグから財布を取り出し、小銭を渡すではないか。男の子は礼も言わずに母親のところに戻ると、その金を見せ、取り上げられそうになると、素早くズボンのポケットにしまった。男の子はまたおばさんの前の席に戻ると、もう一個というようにまた手を出した。するとおばさんは、今度はパチンとその手のひらを叩いた。男の子は叩かれたことを別に気にするでもなく、また通路をうろうろし始めた。その様子を見ているうちに、あるいはこれがジプシーという存在なのかもしれないと思えてきた。定住の土地を持たず、ヨーロッパを流れ歩いているというジプシー。そうだ。この親子はジプシーなのだ。おばさんが小銭を恵んだのは、彼らがジプシーだからなのだ。私は、これまで書物の上の存在でしかなかったジプシーが目の前にいるということに、少し興奮した。ジプシーといえばスペインが連想されるが、東ヨーロッパにもかなりの数がいると聞いている。 ギリシャがそれらの国と地続きである以上、たとえここがギリシャの田舎であろうと、こうしてジプシーがいることに何の不思議もない。ギリシャにもいれば、多分トルコにもいるのだろう。そこに思い至ると、トルコで不思議でならなかったいくつかの疑問が解けてくるような気がしてきた。例えば、それはイスタンブールに滞在して数日経った頃のことだ。夕方、バスで旧市街から新市街に向かっていると、途中の停留所から二人の少年が乗り込んできた。裸足の上に赤だらけだったが、運転席の方から乗り込んできたところを見ると、料金はきちんと払ったのだろう。満員の中を強引に縫って私が座っている奥の方にやってきた。しばらくは校舎用のステップに腰を下ろしていたが、やがて一つの席が空くと、二人で素早く座ってしまった。隣の席の若者は迷惑そうな表情を浮かべたが、少し詰めて二人を座らせた。二人は大声で喋っては、やひな声を上げて笑う。周囲の大人たちは見て見ぬふりをしていたが、しばらくすると、すぐ前に立っていた中年の男性が、少年たちにきつい調子で何かを言い、彼らが馬鹿にしたような口調で言い返すと、その頭を本気で殴り、追い立てるようにして席を立たせてしまった。しかし、少年たちはそれにもめげることなく、またステップに座ると、前にも増して大声で喋り続けた。一人が自分の股間を指さすと、もう一人も卑猥な笑い声を上げながら、自分の股間を指さす。見ると、そこは異常なほど大きく盛り上がっている。乗客の中には面白そうに笑っている若者もいれば、軽蔑しながら羨んでいるような目で見ている学校帰りの少年たちもいたが、大部分の大人たちはにがりきったような表情を浮かべていた。やがてバスがアタチュルク橋を渡りきると、少年たちは飛び降りるようにして下車した。二人はバスの扉が閉まると、こちらを振り向き、股間に手を入れ、勢いよく引き抜いた。すると、そこには酒の瓶が握られていた。彼らはそれを高く振りかざすと、自分たちを見ているバスの中の大人たちに向かって悪態をついた。
バカ、これだよ。
とでも言っていたのだろう。一方、頭を殴った男は、走るバスの窓から首を突き出し、少年たちに怒鳴り返していた。彼が殴ったのは、公共の場所で卑猥な言葉を発していることに腹を立てたからだろう、と一応推察することはできる。私はその少年たちの生命力にあふれたそやさに惹かれるものを感じたが、それをさておいても、なぜその少年たちにはそうした暴力が許されるのかがわからなかった。わからないことがもどかしくもあった。 かし、彼らがジプシーだということになれば、一挙に理解できてくる。トルコにおいても、ジプシーは差別されるものとして、長く存在させられているはずだったからだ。そういえば、あの少年たちの顔つきや雰囲気には、このバスに乗っている親子に近いものがあった。そんなことを考えていると、しばらくは母親の隣の席に座っていた男の子が、私の前の座席に移ってきた。私が何か妖怪というように顔を向けると、背もたれから顔を覗かせた男の子は、さっきおばさんにしたのと同じように手を差し出してきた。
ジュジュ東京ドーム公演開催決定。 TBS ラジオ公演、ソニー銀行プレゼンツ、ジュジュ園スーパーライブスナックジュジュ東京ドーム店。ママがジュジュ20周年を盛大にお祝い。ひとよ限りの大人の歌謡祭。来年2月、世界最大前代未聞のスナックが開店。昭和歌謡の名曲でママが皆様をおもてなし。スナックジュジュ東京ドーム店、開催は来年2月17日土曜日。詳しくはジュジュ公式ホームページまで。
TBS ラジオ主催、みんなで作る復興コンサート2024、サポーテッドバイロジスティード。今年のテーマは宇宙。仙台フィルと森口博子によるギャラクシーな共演。3月10日日曜日、仙台川内萩ホールで開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。